民数記12章です。民数記の11章では、前回、その欲望、欲しい欲しい欲しい、肉っていうのは恐ろしいという話をしました。そうすると自分も怪我すし、相手も怪我す。その欲望を満ち足らせるためには、このイスラエルの民の。おそらくその久米島中の土地全部にうずらがいないといけないぐらいの凄惨たる光景だったはずですよ。その高さが88センチでしたね。一日の道のりって書いてあるので、一日の道のり、ここからだいたい大竹小学校って考えると、一日の道のり左側、一日の道のり右側っていうふうに考えるとだいたい久米島一周しますね。それぐらいにそのすべてうずらが全部その積み重なれて88センチに及んでるんですよ。それだけのものを持ってでじゃないとこの人たちの肉を満足できなかったんです。要するに肉を満足させるために彼らは主につぶやいたんです。もし大きな刈り取りをしました。約束の地に入るというその神の約束を失いました。主につぶやかないために神に対していつもその心を注ぎ出してこんなんですって、私にはこのあなたがおっしゃっておられることを遂行するその力がありませんって、その愛がありませんって、だからどうぞ助けてください、あなたが親になりたいことをやりたいんですって、でもできないんですって、だからどうかお助けください、そういつそれをそこにその意識を向けよう、聖霊に助けていただきながらそう祈り続けようってのことも学びました。じゃないとつぶやくんですよ。そんな私にはできません。できないことをやらせないよ。私の前にこういう人がいるから悪いんだ。あの人が悪い。となってつぶやくんです。そうなりませんように。そのことを学びました。民数記の12章に入る前にですね、民数記の10章の11節をもう一度見ていただけますでしょうか。民数記の10章。ここで初めてその神のこの、幕屋が立って、その後初めて神のその臨在がある雲が幕屋から離れて動いたんですよね。民数記の10章の11節、12節をお読みします。第2年目の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。それでイスラエル人は市内の荒野を出て旅立ったが、雲はパランの荒野で留まった。13節まで読みます。彼らは、モーセを通して示された主の命令によって、初めて旅立ち。で、これの順で旅立ちました、ということが書いてあります。初めて旅立ったんですよ。その、会見の幕屋が立って、そして雲がそこから初めて立ち上がって、離れたんですよ。で、最終的に、市内の荒野を出て、そこが出発地点。で、着いたのが、雲はパランの荒野で留まった。なので、パランの荒野に、向けて出発してるわけですね。で、その道中で、この、33節、主の契約の箱が3日の道のりの間、彼の先頭に立って歩んだって。どれくらい歩んでるかわからないですけど、その休息の場所を探したって、そこはパランの荒野かどうかわからないです。もしかしたら違うかもしれないです。その途中かもしれないです。でも、いずれにせよ、注意節に、この不平不満を鳴らしたということがあって、12章の今日学ぶところがあって、一番最後、12章、今日学ぶところの、民数記の12章の、16節を見てみてください。一番最後です。その後、民は、ハッセロテから旅立ち、パランの荒野に宿営した。その旅立って、パランの荒野に着くまでに、この二つのことが起こってるんですよ。民が、その、つぶやいて、そして、今日学ぶことが起こるわけです。で、少なくともそこには7日間、もしくは8日間の、その、日数を要します。なので、少なくとも1週間以上は、その旅に出てるわけです。まあ、最後の1週間は留まってるのかもしれない。最後というか、この12章では留まるということが書いてあるんですけど。その内容について見てみましょう。でも、お伝えしたかったのは、その一連の旅立つ、その、一つのところから出発して、市内の荒野から出発して、パランの荒野に留まるまでの、その期間に11章と12章があったということを、まずその背景として覚えておいてください。 では12章、始める前に一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞ私たちの心を柔らかくしてください。あなたが語ろうとしておられることをそのまま受け取ることができますように。どうか私たちの心を良い地にしてください。あなたの御言葉の種がそこに撒かれて30倍60倍100倍の実を結ぶようになりますように。どうか語る私をあなたが清めて、また言葉を与えてください。どうぞあなたの言葉によってここにおられる一人一人、またこれを聞くお一人お一人を養うことができますように。また御言葉を聞く一人一人にも、どうぞあなたが聖霊を満たしてくださって、聖霊によってあなたが言わんとしておられることを理解することができますように、どうぞお助けください。今日も学ぶことがあなたの理解がさらに進み、学んで理解が進みますように、日常生活の真ん中に持ち帰れますように、どうぞお助けください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。民数記の12章の一節。その時、どの時ですか？11章の35節を読むと、ハツェロテにとどまったんですね。その民が疫病で打たれて、たくさんのその欲望の墓という名前、キブロテ、ハタ、アワというところから出て、で、とどまったのがハツェロテです。で、ハツェロテにとどまったんですね。その時ですよ。ミリアムは、アロンと一緒にモーセがめとっていたクシュ人の女のことで彼を非難した。モーセがクシュ人の女をめとっていたからである。こういうその民が撃たれた、激しい疫病で撃たれて、その、欲望の墓というふうに呼ばれたその場所から旅立って、ようやくその落ち着いた矢先ですよ。次から次にいろんなことが起こりますね。ミリアムはアロンと一緒にモーセを非難したんです。ちなみにミリアムとアロンについてですけど、歴代史の第一歴代史の6章の3節によると、モーセは三人兄弟だと書いてあります。アムラムの子というふうにその記されています。第一歴代史の6章の3節。別に開けなくていいです、そこは。ノート取ってる方はどうぞ。で、その三人兄弟、モーセも含んでですけど、お姉さんのミリアムとお兄さんのアロンです。だこの三人は兄弟なんですよ。で、ミリアムはモーセのお姉さんです。となると、覚えていらっしゃる方は、が多いと思います。覚えていらっしゃると思いますけど、私たちも学びました。出エジプト記で。モーセが生まれて、その時に、そのヘブル人が多産だったんですね。で、パロは恐れたんですよ。あのヘブル人があまりにも多産で、自分たちよりも多くなるかもしれない。それで、その、生まれてきた男子はみんな殺すようにって。でもそのお母さんはそのモーセがあまりにも可愛かったので、そのずっと隠しておいたわけです。でも隠し通せないことが分かってきたので、そのパピルスのその、カゴを編んで、で、ナイルにその流したんです。で、そこでそのパロの娘に拾われるんですよね。で、パロのその王宮で、モーセを育つことになるんですけど。その時に一人の女の子が走ってきます、パロの娘のところ。ヘブル人のウバを、探していませんかって。で、自分のお母さんを紹介するんですよ。その時に、なんて書いてあるかというと、モーセの、その姉ですよ。娘ですよ。それミリアムですよ、きっと。ここに漏れてなければね。出エジプト記の15章の20節。出エジプト記の15章の20節によると、ミリアムのことを女預言者ミリアムっていうふうにも書いてあります。モーセが、その、神がなさったことについて、その予言をしたときに、神がしてくださったことを、その神の言葉によって、それを一つ一つ並べただけですけど、予言だからとか言って、次、これから起こることを予言しようとかではなくて、神が与えた、神から預かった言葉を話したんですよ。神はこういうことをなさった。神はこんなに素晴らしいって。イスラエルの民を励ますために、その神が言葉をモーセに与えて、予言させたんですよ。で、それに呼応して、ミリアムは、その時に女預言者ミリアムってなってるんですけど、そのタンバリンを持って、その踊ったんですよ。それがミリアムです。アロンというのは、 モーセのお兄さんですね。で、モーセが神によってその召し出された時に、私はその口下手でどもりなんですって。私はその口の人じゃないです。語れませんって。もう私じゃなくて他の人を使わせてくださいってモーセは言ってるんです。でもその時に神は、その、じゃあお前のお兄さんのモーセが、アロンがいるじゃないか。アロンがあなたの代わりに話すよって。で、そうやってそのアロンが選ばれたんです。そして言わずもがな、その初代の大祭司です。アロン。ヘブルの5章の4節によると、また誰もこの名誉、つまり大祭司職は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。だから神がアロンを選んで、アロンを大祭司に命じたんです。命じたというか任じたんです。だからアロンをその大祭司として召し出したわけですね。でミリアムもアロンもそういうその人たちです。彼らがモーセに対して、モーセを非難したんですよ。どういう内容だったかっていうと、モーセが苦主人をめとってるって。モーセの奥さんの名前覚えてますか？チッポラさんね。ミディアン人です。で、ここでは苦主人と書いてあります。苦主人っていうのは、エチオピア人とか、その総称ですね。たまにそのエジプト人も入ったりするんですけど。だからどっちかわかんないです。もしかしたらチッポラのことを言ってるかもしれないし、チッポラではない。もしかしたらそのチッポラが亡くなって先に、その後に交際として、その、めとった人かもしれません。それはわかんないです。書いてないので。でもいずれにしてもそのモーセが苦主人をめとってるということに対して非難したわけです。つまり、何が言いたいかというと、そのイスラエル人をめとってないということを非難してるわけです。自分たちのその同胞からめとってないってこの人。でも彼らの中にある彼らっていうのは、もう、ミリアムとアロンですけど、彼らの中にある本心っていうのは何だったかっていうと、2節に書いてあります。彼らは言った。主はただモーセとだけ話されたのでしょうか？私たちとも話されたのではないでしょうか？主はこれを聞かれた。彼らの本心っていうのは、何がその心の中にあったかっていうと、なんでモーセだけが特別なんだよ。自分たちだって、すごいんだぞ。私は女預言者よ。あのモーセが川に流された時に私が追いかけたんだよ。そしてファラオの娘に自分のお母さんを紹介したんだから、私だってすごいわよ。アロンはアロンで私は大祭司だ。神を代表し、神の前に立ち、神を代表し、民の前に立つものだ。なんでモーセが特別なんだ。自分たちだって偉いんだぞっていうことを言いたいんです。そしてあいつは、モーセは、もしかしたら弟だからね、あいつとかって言ってたかもしれないですね。あれはとかね。イスラエル人をその妻にもしてないんだぞって。そうやって非難したんです。主は私たちとも話されたじゃないかって。つまり、この批判っていうのは何から出てきたかっていうと、彼らの、ミリアムとアロンの、モーセに対する、やっかみですよ。羨ましいなーっていう。羨みとか。嫉妬ですよ。そこからこの非難が出てきたんです。彼の心の中にあるのは非難ですよ。ごめんなさい。彼の心の中にあるのは、その、嫉妬、羨み。私たちだって、傲慢、プライド。それが言葉に出たんですよ。イスラエル人も目取ってないあいつが非難したんですよ。そうやって。3節、さて、モーセという人は、地上の誰にも勝って、非常に謙遜であった。これがいきなり挿入されているのは面白いですね。そしてこれを書いたのは誰でしたっけ？モーセですよ。自分が自分のことをこうやって書いたんですかね。もし謙遜だったらこんなこと書けなくないですから。 でも聖書を確かにモーセは書いたんですけど、モーセを動かしたのは神ですよ。聖書はすべて神の霊感によって書かれたって書いてあるからです。ちなみにモーセのその死のことも書いてあるんですよ。モーセ自分で書いたんですよ。先にもそれを知らされてるんですよ。神によってじゃないとそんなこと書けないですよ。こんなことも書けないですよ。さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。モーセがどれくらい謙遜か。私たちも謙遜になれるんですよ。いやーすごいですね、千尋さん。いやいやいやいや、そんな、いやいや、こんなご謙遜を、とか。でも心の中ではそうだろう、もっと僕を褒めてよね。結構頑張ったんだよ、ここまで来るのにって。認めてよ、私を、って。もうちょっと褒めて、とか。そんな謙遜じゃないんですよ。出エジプト記の32章、9節から13節まで。何が書いてあるかというと、民が、そのモーセがシナイ山に登って、神からその啓示を受けているときに、民が、ああ、そのモーセはどこに行ったんだと、帰ってこない、どうしようとか、40日、40日いますからね。不安になったんです。それでアロンをたぶらかして、そのアロンに金を持ってって、その、鋳物のその金の格子を作らせて、これが私たちの神だ、拝めとかって言って、そのパーティー始めたんです。で、それを見て、神はモーセに対して言ったんですよ。出エジプト記の32章の9節から13節。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。ここはうなじが怖いんですよ。硬くて。心が硬いって意味ですよ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。神はイスラエルの民を滅ぼそうとしたんですよ、ここで。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。イスラエルの民はもう一回やり直すって。もうこいつらダメだって。心硬すぎて、うなじ硬すぎてダメだって。私がこれを滅ぼすから。今、私の、するままに、させなさいと。あなたはちょっとそこで見てなさい。そう言ったんです。で、私はあなたを大いなる国民としようって。でもアブラハムとかやめようって。モーセあなたから始めるって。皆さんだったらどういうリアクションを起こしますか。いや、私ですか、滅相もございませんと。いやいやいやいやいや。でも嬉しいんですよ。私が、そのアブラハムみたいに父と呼ばれるようになるのか。私で良ければどうぞとか言っちゃうんですよ。で、モーセはこう言ったんですよ。しかしモーセは、彼の神、主に嘆願して言った。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは身怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が神は彼らを山地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために、悪意を持って彼らを連れ出されたのだ、というようにされるのですか。だからここで、あなた、その神が民を滅ぼしてしまったら、そのあなたがその笑い者になるんですよって。わざわざ、その、ご自分の民を荒野で立ち滅ぼすために、出エジプトな、その、された、その神なんだ、この神というのは。そういうふうに言われちゃうんですよって。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべ、アブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が契約したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。神を立てるんですよ、こうやって。神がなされたいこと、神が真実だということを、さらに知らしめるという。そのためにその思いを割くんです。神を愛する、神を恐れるですよ、これが。モーセももともとこの謙虚さを持ってたわけじゃないんです。最初彼が、その自分はそのイスラエルの民、自分のその同胞を、そのエジプトの区域から救い出して、約束の地に連れて行くのが私に与えられた役割だって思った時に、彼はエジプト人を撃ち殺したんですよ。そのエジプト人が自分の同胞であるそのヘブル人をその叩いてて、 殴ってるのを見たからですよ。それでその義憤というか、人間的に言う義憤。おめえろとかって。自分の同胞、私がこの同胞を救うんだっていうその思いを持って、そのエジプト人の、エジプト人を殺したんですよ。そしてどうなったかというと、結局、そのエジプトの地は追われる羽目になったんです。そして40年間、アラノで、羊の群れを飼ってたんです。40年。40歳の時に、エジプトを追われ、40年間、80になるまでずーっとヤギと羊を飼ってたんですよ。牛もいたかもしれないです。神がその40年の間、モーセのそのプライドを粉々にしたんですよ。俺がやってやるっていう。俺が民を救ってやるっていう、そのプライドを崩したんです。そしてモーセが謙虚になって、神に使われやすいしもべとなったんです。もう、私でよければどうぞとか、そんなレベルじゃないんですよ。モーセの、その、いるところって。もう私なんか無理ですって。あなたがその親になりたいことなんて私は通して怒れるはずがないですっていうか、その諦めではなくてですよ。私なんか選ばれるその資格はないんですって。私は自分は神に使われるようなものではないって。そのことをはっきりそのモーセの中にその刻み込まれたんですよ。この40年間。プライドも何もないんですよ。私は神に使われるようなものではありません。そうやって心から本気で思っている人たちを神は使うんですよ。モーセのように。ペテロもそうですよ。ペテロも思い、その痛い思いしましたよ。3回も、ゲッセマネってごめんなさい。3回も、その、キリストがその捕らえられた後に、私はイエス・キリストを知らないって、いなんだんですよ。最後は呪ったんですよ。パウロも神によって使われました。でもパウロはどうしたかっていうと、教会を迫害したんですよ。男も女も構わずに牢屋に引き込んだんですよ。人を殺したんですよ。彼が本当にイエス・キリストに出会った時に、彼のしてきたことってどう思ったでしょうね。私は罪人の頭ですって言いましたね、彼は。なぜなら神の教会を迫害したからだ。低さを持ってるんですよ。こんな私が使われるなんてありえない。その謙虚さを持ってるんですよ。謙虚にさせられたんですよ。神に用いられたいですか？はい、私を用いてくださいと。本当に神が使おうとしておられる人たちっていうのは、もちろんそのプロセスはありますよ。私なんか神が使うわけないじゃないですか。私には力もないし、そんな資格もありませんって言っている人たちを神は使うんですよ、喜んで。なぜかというと、これは自分じゃないって。完璧にこれ神ですって。神じゃなければこんなこと起こり得ませんっていうことを、そのすっきりはっきり、その栄光をお返しできるからですよ、そういう人たちって。そのようにしていただいたからですよ。第一テモテの三章の六節には、その三章のに何が書いてあるかっていうと、その監督、長老とか、監督とか、執事とか、そういう、どういう人たちをその監督にしなさい、執事にしなさいというそのリストがあるんですけど、ごめんなさい。その中に、第一テモテの三章の六節には、信者になったばかりの人を監督にしてはいけないと書いてあります。監督っていうのはどういう人たちかっていうと、その人を教えたり、する人たちです。なんでそれをしていけないというふうに書いてあるかというと、信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。人を動かすっていうのは、自分の肉にとってはちょっとなんか面白いんですよ。自分がこう言ったら人が動いちゃうっていう。自分がその思い描いていることをその実現できるからですよ。人を通して。 自分が発案したら、そしたらこうしようと言ったら人がそうやって分かりましたとかって動いて、その自分が発案した通りになっていくっていう、実現していくっていうのはなんか肉は面白いんですよ。そうならないためには、その神が与える謙虚さ、へりくだるという心が必要なんですよ。なので、信じたばかりの人はそのことを分からないから、まだ。せっかく信じたのに、そうやってその大きなものを任すがゆえに人に教えるとかそういうレベルの話をしてます。で、奉仕全部してはいけないのか、そんな話ではないです。でもそうやると、その信じたばかりの人にやってしまうと、その肉が刺激されて、それでその悪魔、高慢になっちゃう。プライドがその自我が膨張するんですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、悪魔と同じその裁きを受けることになっちゃう。だから、信じたばかりの人たちっていうのは、監督にしてはいけないって。人の上に立てるようなことになって、あってはいけないって。ヤコブの4章の6節と7節。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですから、こう言われています。神は高ぶる者を退け、へりくだる者には恵みをお授けになる。ですから、神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去ります。へりくだるというものと、高慢。謙遜と高慢というのは、相対します。一緒じゃないです。正反対。プライドとへりくだるも正反対。神と悪魔も正反対。神と神の側に属する、謙遜になる、へりくだる。悪魔と同じ裁きを受ける、高慢になる、高ぶる。その両者があるんですよ。悪魔は私たちの高慢になる、その高慢になりたいという思い、プライドを刺激して、結局どうするかっていうと、へりくだって恵みをいただいて神に従いなさいです。その順番なんです。私たちが高慢になってプライドがその大きくなっていくとどうなるかっていうと、神に従わないんです。だから、サタンは、悪魔は私たちの高慢とかプライドとか、私はできる、私はできるということを刺激して、そして神に従わなくするんです。いろんな、高慢ってのはいろんなところに出てきますよ。人を裁いたりね。私は、自分のことをその棚に上げて、あいつはダメだとかって言ったりね。その高慢ですよ。ミリアムとアロンは、モーセのこの謙虚さということを、そこにその勘違いしちゃったんです。それで高慢になったんです。神に使われる人っていうのは、使われやすい人っていうのは、大概謙遜な人ですよ。だから、この人ができるんだったら自分にもできるだろうっていうふうに思っちゃうんですよ。その謙遜を知らない人たちは。いい意味で、皆さんにそう思っていただきたいんですよ。私は。なんだ、治療さんこれできるんだったら私にもできるやって。そう思っていただきたいんですよ。だって私じゃないんですもん。だから牧師大先生的な発想にならないんですよ。牧師じゃないとこんなことできないみたいな。私にはあの、吉弘大先生と比べては、私はもう全然、劣りますので。そこに達することができないので、私にはもうできません。あの牧師は素晴らしい。この牧師にしかできない。そんなことないですよ。神に従うこと、愛すること、イエス・キリストを述べ伝えること、誰にだってできますよ。神はそうしたいんですよ、皆さんを通して。一人一人を通して。私が、だから謙遜になる、高慢にならないというのは皆さんに対する愛のゆえだと私は自分で理解しています。そう思って、皆さんを愛するがゆえに、謙遜になろうって思っています。なぜなら、皆さんを励ましたいからです。牧師にならないとこういうことはできないとかっていうのがない、ということを言いたいだけです。だから、謙遜になり続けたいんです。皆さんを励ましたいがゆえに、愛は高ぶらないんですから。でも、第一テモテの5章の17節に、こう書いてあるんですよ。よく指導の任に当たっている長老、現代で言うと、プロテスタントで言うと特に、牧師ですね。とか、教師です。 よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。パウロはテモテに対して神が立てた謙遜なそのリーダーとその群れが互いに愛し合うということを進めています。長老であり、またその牧師というのは羊を支配しないし、羊はその牧師、もしくはその、指導の任に当たっている長老、御言葉と教えのために骨を折っている長老たちには、二重に尊敬を受けるにふさわしいものとしなさい。リーダーは低くなるし、そこでその養われている人たちはその尊敬するんです。愛するという上に。だからこのお互いに愛し合うという関係が成り立つんです。私が支配的になることはできます。私は牧師だって。私に従えって。これが秩序だとかって言って。まあ皆さん、そうやってもついてこないと思いますけど。その愛するという文脈なしに私をよいしょしないでください。千尋牧師大先生とかって。お願いだからやめてください。愛するゆえに、千尋さんって言っていいじゃないですか、それ。だって、先生って言われちゃダメだって書いてあるから。だから先生って呼ばれなさいって書いてあるんだったら、皆さんに、言いますよ。ここに書いてあるから先生って呼んでくださいって。私の親だろうが、私の親戚だろうが、誰にでも向かって私の目上だろうと、誰だろうと、先生って呼びなさいって書いてあるから先生って呼びなさいと私は言います。こう書いてあるんだったらね。でも呼ぶなと逆に書いてあるんですよ。だから皆さんに言うんですよ。呼ばないでください。プラス、皆さんに対して変な壁作りたくないんですよ。牧師だからこうだとかって。神は人一人を使いたいんですよ。だって牧師じゃないとこういうことができないとかそんなないんですよ。役割はあります、もちろん。御言葉をこれだけ知らないと、千尋さんみたいに知らないと私も知りません。神が使ってくれないんだよ。そういう勘違いをしてほしくないんですよ。神は今日にでも今にでもあなたのことを使いたいんですよ。そして神がその考えておられる、神がその一番そのベストというふうに考えておられることを、その皆さんを通して成し遂げたいんですよ。だから私は謙遜であり続けたいんですよ。こんな私でも神は使ってくださるんだから皆さんでも使われますよって。そこで励ましたいんですよ。そのための謙遜ですよ。お互いに応答し合うんですよ。神に応答するということを励まし合いたいんですよ。私は皆さんを愛するがゆえに謙遜になり続けたいですし、神に従うがゆえに、二重に尊敬に値すると言われている、その僕、私、その役割を認めていただきたいんですよ。そういうその愛し合うという、そういう愛し合うという関係にいたいんですよ。変に奉り上げられたくないんですよ。変に私は支配したくないんですよ、皆さん。モーセが謙遜だったように。でもそこに勘違いしてはいけないんですよ。私もそうですし、もちろん。ミリアムとアロンのように、あまりにも謙遜すぎると、リーダーシップに欠けるとか、そんなありえないんです。愛するという文脈の中では、いつもその二重に尊敬を受けてるはずなんですよ。その群れのリーダーは。そういう群れを目指したいですよ。次に進みましょう。神は、ミリアムとアロンが言ったことを聞いておられたんですよ。その非難です。そこで主は突然、モーセとアロンとミリアムに4節、民数記の12章の4節、あなた方3人は会見の天幕のところへ出よと言われたので、彼ら3人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた。私の言葉を聞け。もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でその者に私を知らせ、夢の中でその者に語る。しかし私のしもべ、モーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである。彼とは私の口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた、主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべ、モーセを恐れずに非難するのか。神はいつでも、どこでも、私たちの心も、私たちが言っていることも聞いておられます。 そして見ておられます。突然呼び出されたんですよ。死の日っていうのも突然来ますよ。詩編を読んだ時にお話しましたけど、敬虔の日も突然来ますよ。三人呼び出されたんですよ。雲の柱の中にあって神、主が降りてこられて、ミリアムとアロンを呼び出しました。そしてモーセは神にとって、神が特別に選んだという、モーセをね、そのことをはっきりと告げられたんですよ。あなた方はもし預言者だったら、その預言者に対しては夢と、ごめんなさい、幻と夢を通して私は語りますよって。でもモーセに対してはそうじゃないって。モーセには口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしないって。ダニエルという預言者がいました。彼も預言者の一人です。彼にたくさんのその啓示があって、たくさんのその印と不思議を神は与えました、ダニエル。お腹の透かしているその獅子の中に彼に込められるんですよ。でもその中で一晩入れられたんですけど、神はその獅子たちのその口を閉じたんです。そしてダニエルはそこから救われたんです。ダニエルの9章の以降っていうのは、そのイエス・キリストのについてのその予言と、最終的にその後どうなっていくかっていうその反キリストのこととかも全部その予言されてるんですよ。神がダニエルを通して語ったんです。そのダニエルでさえ、何が語られてるかわかりませんって言ったんですよ。黙示録を書いたヨハネでさえ、何がどうなってるかわかんないんです。預言者たちに対して、夢と幻を通して語ります。けど謎が多いんですよ。でも、モーセに対しては口と口で、顔を合わせても書いてありますね。後ろ姿を仰ぐみたいな、後ろ姿ですよ。はっきりと語る。モーセは私が特別に命じ出したんだ。そのことをはっきり告げたんです。なのに、なぜあなた方は、このモーセを私のしもべを恐れないで、非難するのか。モーセが特別なんじゃないんですよ。モーセという人がね。神が特別なんですよ。神がそのモーセという人を選んだんです。そこに特別さがあるんです。神ゆえに、神が選んだというところに特別というのがあるんですよ。モーセという人間ではなくて。モーセという人を選んだ。神が特別なんですよ。神が選んだんだから、その神が選んだ人を恐れなさいという話です。9節。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた。雲が天幕の上から離れ去ると見よ、ミリアムは大病にかかり、雪のように白くなった。アロンがミリアムの頬を向くと見よ、彼女は大病にかかっていた。彼女は刈り取ります。この、特別に神が選んだ、モーセを恐れずに避難したその刈り取りです。ミリアムは雷病にかかり、雪のように白くなりました。隣にいたのは誰でしたっけ？アロンですね。アロンはどういう役割をいただいてたんでしたっけ？大祭司ですよ。ということは、その隣にいたアロンは、そのことの重大さっていうのをよく知ってたんですよ。雷病になったらどうなるかという、その続きがわかるからです。雷病人はその汚れたものとして扱われて、宿営の中に入ることはできないんですよね。その社会生活を送れないんですよ。普通の。私は汚れてるって人の中で叫ばないといけないんですよ。そしてその宿営の外に出ていかないといけないんですよ。そして皮肉にも、 アロンがそこで、もちろんミリアムもそうですけど、彼らが頼れる人っていうのは、彼らが避難した弟のモーセです。彼だけだったんです。なので、アロンはモーセに対してこう言いました。11節。我が主よ。モーセに対して言ってるんですよ。あなたが主人です。あなたに従います。自分の弟ですね。でもその神が選んだということに、はっきりとそのアロンは気がついたんです。私たちが愚かで犯しました。罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が半ば腐って母の胎から出てくる死人のようにしないでください。すごい言い方ですけど。我が主よ。ミリアムは雷病にかかったんですけど、なぜ彼だけ、あ、彼女だけだったんですかね、アロンじゃなくて。12章の一節を読むと、ミリアムはアロンと一緒に、なので、ミリアムが死亡者だったんでしょうね。彼女が温度をとって、アロンを引っ張ったんでしょうね。で、アロンはもう認めたんですよ。あなたが主人ですって私の。私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。自分たちの罪を認めたんです。そしてある意味そのミリアムを取りなしたんです。そしてどうか私たちを憐れんでください。で、モーセに対してどうか主人であるモーセさん。どうか私たちのことを神に取り出してくださいって。それでモーセは主に叫んでいった13節。神をどうか彼女を癒してください。モーセは言わなかったんですよ。いいわ、さっさって。ざまみろって。言わなかったんですよ。モーセという人は地上の誰にも勝って、非常に謙遜であった。モーセはミリアムのために取り出したんです。神に癒してくださいってお願いしたんです。イエス・キリストは私たちに対してこう言われましたね。あなたの敵を愛し迫害する者のために行きなさい。モーセは実行してるんですよ。イエス・キリストも同じことをされました。キリストが十字架にかけられて、目の前で人を、そのキリストをあざけって罵る人たちがいたんですよね。ローマ兵たちが、イエスのことを罵って馬鹿にしたんですよね。王様万歳とかって言ってたんですよね。その人たちを前に、イエスキリストは十字架につけ、つかれながら、釘打たれながら言いましたよ。ルカの23章の34節。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。私にのためにもこのことをイエスはおっしゃってくださいました。父なる神にも対して。私はイエス・キリストの敵だったんです。罪人ってことをね。私はイエス・キリストを認めなかったんです。認めていなかったんです。でもその私のためにイエス・キリストは十字架でついて、その痛い思いをしているその最中に、またその馬鹿にしているその声を聞いている最中に、キリストなんか知るかって言ってる私の声を聞いているその最中で、その真ん中で、父よ、彼を、千尋さんを、どうか許してください。彼は何をしているのか自分ではわからないんです。モーセは、ミリアムのために取り出しました。でもすぐに神を癒され、そのミリアムを癒されませんでした。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は7日間恥をかかされたことになるのではないか。 彼女を7日間宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。7日間はその雷病のまま、宿営の外に締め出したままにしなさい。その借り取りをさせなさい。借り取りまでは免除しなかったんです。イスラエルの民が、肉くれ、肉くれって、魚食べたい、キュウリも、ニラも、ニンニクも食べたいって言ったとき、肉を満足させたと同時に、借り取りをなさりました。ミリアムも、アロンも痛い思いしましたね。借り取りをしたんです。雷病は、モーセの取りなしによって、また神の恵みによって癒されました。でも7日間、その白くなってしまった、雷病になったそのものを抱えながら、宿営の外で雷病人として、汚れた者として過ごさないといけなかったんです。嫉妬とか、羨みの実というのは、何を生むかというと、一番目に神を非難するという実を生みます。なんであの人だけ？なんで私じゃないんだよ？あの人はなんでこうなのに、私はなんでこうじゃないんだ？人を非難しているように見えますけど、聞こえますけど。根本的に何を言ってるかというと、神を非難してるんです。そしてその、羨みとか嫉妬っていうのは、人に対するやっかみっていうのは、自分自身を蝕むんです。大病のように、自分自身が侵されていくんです、どんどん。ヤコブの3章の3節の、3章の16節。ヤコブの3の16。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがあるからです。神を非難するんです。そうすると、それがその自分自身を蝕んで犯されるんですよ。その神を非難するという苦い思い。そうすると、その秩序が乱れてくるんですよ。神に従わなくなりますから。で、その苦い思いが、その自分の汚れた思いが、その嫉妬とかやっかみとか、それが、そのあらゆるその邪悪な行いの根源になるんです。で、ヤコブが言ってる通りです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れや、あらゆる邪悪な行いがある。そして最後というか、その3番目にどうなるかっていうと、ミリアムが7日間、宿営の外に締め出されたように、神との関係、またこのキリストにあるフェロシップから、自分自身を締め出すことになるんです。下手すると誰か、他の人もその、巻き込んで、締め出すことになるんです。そうなりませんよ。15節、そこでミリアムは7日間、宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。その後、民はハツェロテから旅立ち、パランのアラノに宿営した。民はミリアムを思って旅立たなかったんです。ミリアムに対して優しいですね。彼女がその清められて癒されるのを待ったんです。何かか。でも最終的に、そのミリアムの中に生まれたその嫉妬、また羨み、やかみ、その実というのは、他の人の歩みを止めることになったんです。ミリアムは女預言者として、その民に仕える存在だったんですよ。存在というか、仕えるその役割も与えられてたんですよ。そういうピンポイントで。でも彼女がその嫉妬して羨んでしまったがゆえに、最終的にその民が彼女のために待つという。民が彼女に仕えるということになったんです。待ってあげるっていう。その人が回復するのを待つっていうのは仕えることになりますから。仕える相手が、仕えられる相手に仕えられたんですよ、最終的に。逆転したんです。嫉 妬や、そういう妬みとか、羨みに蝕まれないために。私たちはまずその神の主権に、を認める必要がありますよ。神がこれ全てやっておられるんだ。キャスティングボードは神が握ってるんですよ。誰がどこで何をするかっていうのは神が決めるんですよ。私でもなければ、皆さんでもないですよ。牧師が独占的にその決めるのでもなければ、その回収政治で回収が決めるわけでもないんですよ。神が決めるんですよ。全て。だから私たち祈らないと、その神が決めるというところに立てないんですよ。どうしていけばいいんですか？みんなで祈って。私も祈って。そしてその神が、あ、ここを導いておられるなっていう、その精霊によって促しがあるところに、その足を進めるんですよ。あるところではわかんなくて、その進めてしまう時があると思います。そうするとその扉が閉められるんですよ。あ、そっか、そこではじゃなかったんだな、違うところにあったのか。そうやってその腕を進めていくんですよ。神の主権を認めるんです。だその神が召した人っていうのをそのピンポイントで召してる人たちっていますからね。そういう人たちを恐れるんです。つまりその従うんです。神に従うがゆえにです。その人が偉いからではなく、その人を召した神のゆえにですよ。その人、神が偉いから、神が素晴らしいから、神に主権があるから、その神が召した人を恐れる。その役割のゆえに。神が、神ゆえに。恐れるんです。二重の尊敬とか、尊敬するんですよ。でも逆に、その、召された人たちっていうのは、常に私はその、役に立たないんだって、しもべなんだという、その、スタンス、その立ち位置っていうのを見失わないようにしないといけないんですよ。ルカの17章の、実節。ルカの17章の実節にこう書いてあります。まあ、実節というか7節からお読みしましょうか。ルカの17章の7節から実節まで。イエス・キリストの言葉です。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあ、ここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。意味わかりますか？自分にもしその奴隷がいたとします。しもべがいたとします。そしてそのしもべが、やらないといけないことっていうのは、その畑を耕すとか、羊の世話をするとか。それがその彼らの役割だったとします。で、彼らがその野から帰ってきたときに、もしあなたがご主人様であれば、その奴隷に向かって、さあさあここに来て食事をしなさいと言うかということを聞いてもいいです。言わないでしょう。八節、帰って、私の食事を用意し、帯を締めて、私の食事が済むまで、給仕をしなさい。後で自分の食事をしなさい。と言わないでしょうか。かその、しもべが帰って、自分のしもべが帰ってきたら、ああ、よくやったね、とかって言って、それで私と、いや、その食事をしなさい、まずまずって言うんじゃない、言わないよねって。その次にまたその仕事があるわけですよ。今度は、私のためにその食事を整えなさい。私が済むまで給仕をしなさい。それが終わった後に食事しなさい。そう言うでしょうって。それがその奴隷というかそのしもべ、主人としもべの関係ですよ。9節、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか？しませんよ。やるべきことをやっただけですから。神は私たちのしもべではなく、私たちの主です。私たちは神のお客さんではなく、お客様ではなく、私たちは神のしもべですよ。奴隷ですよ。だから神から召されたということは、神のしもべ、奴隷となったということなんですよ。喜んで。神がその任せているその役割に対して分かりましたって、喜んでやりますって。私はあなたのしもべとしてあなたに使いますということを喜んでやるのがしもべなんです。神の主権を認めるっていうのはそういうところです。でも勘違いするんですよ。私ここまでやったって。私すげえって。俺すげえって。すごいでしょって。認めて。こんなにやったんだよって。忘れるんですよ。私は人に対してやってるんじゃなくて神に対してやってるんですよ。で、神が与えた役割を私の心の中に入れてくれたその思いというのを使いたいという。それをただやってるに過ぎないんです それはその素晴らしい霊に値しないんですよ。もう一度ルカの17章の9節を読みます。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。実節、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、こう言いなさいと。私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。と言いなさい。私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。もしかしたらある人が将来言うかもしれないです。私に対して。千代先生。あなたは素晴らしいことをなさってますね、久米島で。そしたらこれを持ってくるんです。私は役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。称賛に値しません。私はただ神に喜んで応答しただけです。その誉れはすべて神にあります。私は役に立たないしもべです。なすべきことをしただけです。私は神を褒めたたえます。召された側は、神の主権を認めるんですよ。そして神を恐れるがゆえに、その召した人を恐れる人たちも、神のゆえに恐れる、従うんですよ。その権威に従うんですよ。ダビデはサウル王をずっと恐れてました。サウル王はそのダビデを殺そうとしてたんですよ。ずっと。付け狙って。その権力の座を。神はサウルじゃなくてダビデを選んだのに。にもかかわらず彼は、サウル王はダビデがその選ばれたということを、神がそのダビデを選んだということを認めなかったんです。それで自分のその権威っていうのをその主張して頑張って頑張ってそこにそのかじりついてたんです。しがみついたんです。そんなサウルをダビデは恐れたんですよ。敬ったって意味ですよ。いくらでもサウルの命を取る機会はありました。でも、サウルに剣を向けることは絶対にしなかったんです。なぜかというと、神が油注がれた方を、私が手にかけるなんてそんなことできない。サウルを重んじたというよりも、神がこの人に油注いだという、その神の選びに、神のその主権に従ったんですよ、ダビデ。そうやって神が召した人を恐れるんですよ。つまり神を恐れるんです。神を恐れないから非難するんです。つまり、非難する。つまり、嫉妬したり、羨んだりするんです。人を見るのではなく、その人の上にある神の恵みを認めるんです。難しいですよ。人を見続けている限り。その人をその、敬うなんて。私を敬うのは大変だと思います。本当に。私というその人間だけを見ればですよ。私よりも勝っているところのある方々はここにもいっぱいいらっしゃいますから。人生経験も。社会経験も。すべてにおいて私に勝っている人たちいらっしゃいます。だから私という木下千尋さんという人を見ると、敬うのちょっと無理なんですよ。ガラテヤの一章、開けられる方はぜひ開けてください。新約聖書です、ガラテヤ。四つの福音書があって、その後ろに使徒があって、ローマがあって、第一コリント、第二コリントがあります。その後ろです。ガラテヤの一章。11節かな。これはさっき出た、パウロが、ガラテヤ人への手紙としてガラテヤ人に向けて書いた手紙の内容です。11節を読むと。兄弟たち、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けはしなかったし、また教えられもしませんでした。 ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分の同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖たちからの、伝承に人一倍熱心でした。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとしたされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の使徒たちに会うために、エルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年のうちに、だから3年間、その先輩たちのその使徒たちに会わなかったんですよ。その、ペテロとか、ヨハネとか、ヤコブとか。ただその、アラビアに出てって、ダマスコに戻って、その彼はそのずっとしばらくいたんですよ、3年。3年の間。で、3年してようやくケパ、つまりペテロですね、を訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の、兄弟、ヤコブは別として、他の、使徒には誰にも会いませんでした。と書いてあります。だから彼がそのダマスコの途上で会って、そこからその3年間、彼は誰にも会いませんでした。そしてその後、2章の一節、それから14年経ってって書いてあります。17年後の出来事です。イエス・キリストに出会った、そのダマスコの途上でパウロがイエス・キリストに出会って17年後の出来事。この間ずーっと、パウロは認められてないんですよ、実は。その、使徒と呼ばれる初代教会の人たちから。ユダヤ人のそのリーダーたちから。なぜかというと、それだけ彼が厳しく教会を迫害したからです。あの、パウロが、何なんだって。17年経ったんですよ。そっから。8節、飛びます。ガラテの2章の8節。ペテロに、御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、イエス・キリストが、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。イエス・キリストが私を召し出したんだって。他の使徒とかではなくて。そして、その、異邦人に、ユダヤ人ではなくて、異邦人に対して福音を述べ伝えるようにとして、私をその使徒としてくださったんだと。9節、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパと、ヨハネが、私とバルナマに交わりの印として、右手を差し伸べました。ヤコブとケパとヨハネは、このパウロという人、またバルナバという人を認めて、その右手を差し伸ばして、その友好の証としたんじゃないんですよ。パウロを認めたわけでもないんですよ。人を。ここに出てくるその主だった人、その三人、ヤコブとケパとヨハネ、ヤコブとペテロとヨハネというのは、何を見て右手を差し伸ばしたかというと、私、パウロに与えられたこの恵みを、認めたんですよ。あ、神が確かにあなたを通して働かれてるねというところに、そこを認めたんですよ。パウロという人じゃないんですよ。神が、そのあなたを通して神が働かれてるという神の主権をそこに認めたんですよ。あ、神の恵みによってあなたはそうやって立てられたんだねということを認めたんですよ。私という人を認めないでください。神が私を通して、働かれているんだなぁということを、そのはっきりと分かったら、そこで右手を差し伸ばしてください。神の主権を認めて、神が立てられた権威を認めるんですよ。モーセという弟を認められなかったんです。ミリアムとアロンは。でもはっきり、確かに神はこのモーセを選んだんだということがはっきりと痛い思いをしながらね、理解したときに、アロンは自分の弟のモーセのことをシュッと呼んだ。主の権威を認めて、その権威によって立てられた権威を認めたんです。そうするとその嫉妬とか羨みというのがなくなりますよ。神を認めるから。神の主権を認めるからです。その人を見るんではなくて。神がこういう役割を与えられたんだ。 健全なキリストの体というのは、建てられた牧師も、また教師も、またそこに属する全員が、主の神のその主権というのを認めている体ですよ。そこを目指していきたいですよ。だから私も、神のその主権に、その主権を認めて、皆さんをその支配するんじゃなくて、低くなって、使えるんですよ。そして神の主権を認めて、教会の一人一人が、そこに立てられた権威を、神のゆえに、その主権のゆえに、認めるんですよ。そういう愛し合うという関係、健全なキリストの体ですよ。教会ですよ。そして神は恵みによって人それぞれに聖霊の賜物を与える。私にも与えられてます。皆さんにも与えられているはずです。なぜならその体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うために、その賜物を与えられると書いてあるからです。第一コリントの12章の25節。で、一人一人に与えられてるんですよ、その賜物というのは。で、その賜物が与えられている領域において私たちは互いに認め合って愛し合う必要があるんですよ。そして低くなる必要があるんですよ、与えられている人はね。その与えられているのが何かということを理解して、そこで使えている人は低くなる必要があるんです。それは自分じゃない、私は役に立たないしもべです、ただなすべきことをしただけです。そうやって、だから、その教会に属するすべての人が必要なんですよ。私が成長するために皆さんが必要だし、皆さんが成長するために私が必要なんですよ。お互いがね。お互いが補い合うからですよ、そうやって。誰かが右の手だったら、誰かが左手の手なんですよ。誰かが手だったら、誰かが足なんですよ。誰かが目だったら、誰かが口なんですよ。お互いがお互いの上にある神の恵みとして与えられているその役割、そしてその賜物を認めて、神に従うがゆえに、互いに愛し合うという関係を築き上げていきたいんですよ、キリストによって。自分に与えられた賜物によって高慢になりませんように。相手に与えられているその賜物を見て、羨んだり、嫉妬したりすることがありませんように。あなたにも神が、その豊かに賜物を与えて、お互いのその成長のために使えることのできる力を与えているはずですから。それを求めればいいんですよ。そして神、教会で神だけが崇められ、神だけに栄光が返りますように。私を愛してくださっている神、私のために苦しんで十字架にかかって死なれたイエス・キリスト、三日の後に神の力によって蘇られたこのイエス・キリストだけが崇められて、そこに全て栄光が返っていきますよ。祈ります。天の神のお父さん、どうか、あなたが私たちの真ん中におられるということ。あなたがこの関係、またキリストの体、教会の中心だということ。あなたの主権をいつも認めていられるように、どうかお助けください。私が立てられているのも、ここでこうして教えているのも、あなたのその恵みのゆえの、恵みのゆえです。ここにおられる一人一人に、それぞれに賜物が与えられているのも、あなたの恵みのゆえです。あなたの恵み、あなたが選ばれた、その選び、あなたの主権を認めて、お互いそのやっかんだり、羨んだり、嫉妬したりするんではなくて、お互いの上に認められ、与えられているあなたの恵みを見て、お互いに喜び合う関係を与えてくださいでしょう。お願いします。この体に分裂がありませんように、誰かに本当に豊かに互いに愛し合うようにと与えられたその賜物によって、嫉妬が生まれて分裂が生まれることがありませんように、むしろ本当にそれをお互いのものとして互いに愛し合うという方向で使えますように、主どうぞ私たちをお守りください。お願いします。あなたを認めていけますように、あなたに対して批判を言うことがありませんように、不平不満を言うことがないようにお助けください。あなたが豊かに与えてくださっているそのそれぞれに与えられている賜物がますますそれがはっきりして、それが増し加えられて、お互いの成長のために使い合うことができますようにお助けください。あなたに期待します。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。